ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤克樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、ということで、はい、今日も、ノンネームシート、ね、第2弾、チャレンジしていきたいなと。
前回ちょっと苦戦した感があるんですけど、
ちょっとバレましたかね。
いや、難しいですよね。でもね、
情報をね、抑えながら、いいところをちゃんと伝えていかなきゃいけないという中で、
紙見せながら一緒に話ができたらもうちょっと楽なんだろうけどな。
まあ、そうですね、うん。まあ、その中でありますけれども、一応今回もあの概要欄の方に URL 貼ってありますので、そちら見ていただきながらですね、サイト先の今日はですね、情報ナンバー、J の240482、業種が運輸業、郵便業となっておる企業様になります。
そうですね。これをなぜ遠藤さん選んだんですか？たくさんあるノンネームの中から、
これでもあの、私の知見ですけども、ノンネーム見せていただいた中で、イメージが湧くものにやっぱ反応しますよね。例えば今回のこの企業さん、売上が3億9000万、まあそのぐらいなんだなと、で営業利益が約700万ですと、で譲渡規模が 1.7億、なんとなく、ああ、なんかそんなところなんだろうなと思う中で、備考欄にですね、すごい丁寧に書いてあるんですよ、取引先企業の多くでは安定的なサービスを提供する貨物運送業者の選定が難しくなってきている、仮に当社が廃業し取引がなくなった場合、取引先の事業に支障をきたす懸念があることから、交渉相手には引き継ぎ後の引き先維持を強く要請しておる、
だからあれですよね、あのよく言う、その会社がなくなってしまうとその取引先が困っちゃうから、なんとかこの会社を残したいんですっていう思いがすごく伝わってきますよね。
そう、その思いが伝わるんで、あれ、なんかこう、この間も話しましたけど、この財団に上がってくるノンネームは、FA の方が入ってて、その方々がきちんと話をした上で面談の後に出てるじゃないですか。だからこの思いとその辺を感じるんで、ちょっとこれ気になりますと。
これ FA さんがね、やっぱ上手に書いてますよね、そういう意味ではね。なぜこの会社を自分がね、支援したいのかみたいな思いも伝わってくるし、なんとなくこう、きっと誠実な人がやってるんじゃないかみたいな
気がね。そんななんか人間性を感じたんですけれども、まあそんな中でね、やっていきたいと思いますが、まず、いかがですか？
ですね、この会社、地域が関西地区なんですよね。はい、で、運送業。で、運送業って今、まあ、あの全体的には非常にあの業界の中で再編が非常に行われているところ、業界ではあるんですよ。なので、M&A も積極的に行われているっていうところが業界的にはあるので、非常にまあそういう意味では、興味を持つ人は非常に多いんじゃないかなと。いうふうには思いますね。物流ですからね、やっぱり。あの、物取引、商売って絶対物流って絡むわけですから、あの、そういう意味ではね、どの会社さんがこういう、あの、取得しても相乗効果みたいなのはイメージしやすいっていうところはありますよね。
逆にど素人の観点からすると、今この、この運送業みたいな業界はものすごい、あの、要は買い手がつきやすいって話はなんとなく知っている中で言うと、やっぱ同業ですぐ決まってくんだろうなぐらいしかイメージが湧かないところあるんですけど、白川さんはそうは見ないんですか？
あ、そうですね。同業、まあ確かに水平統合って言われる同業者同士のマッチングっていうのは、あの、運送業が同業者同士でくっつきやすい理由って、大きくは2つあるんですよ。一つが、歴史があるところがやっぱ多いんです。運送業界って古いから、昔からあるから当然。で、未来も絶対あるので、なくならないと思うんですけど、そうすると、こうなかなか現在の車両の管理であるとかね、そういったところが、なかなかこう、現状の最先端のそういう IT とかうまく導入できてないとかいう問題があって、そういうところを効率化してあげるだけで、一気にこう業績改善する可能性がある。だから、
旧態依然としているがゆえに、改善しやすいと。
だから若い経営者の方とかが、パンって入ってきて、改善をして、さらに業績が良くできる。っていうので、同業者さんが、まあそういう意味では引き継ぎたいです。
なるほど。まずそれが一つあるわけですね。
それからもう一つが、単純に言うと、空荷だと もったいないじゃないですか。例えば九州から関西に物運びましたっていう時に、で帰りは何も荷物がありませんって言うともったいないですよね、
はいはいはい、
そういう時に関西に取引先を持っているようなところとちゃんとうまくマッチングできれば、九州から関西に持って行って関西から九州に持ってくる荷物をしっかりとこう
往復で往路袋の両方しっかりと、うん、荷を入れられるかどうかという観点からも、
そういう意味では拠点をかなりこう飛ばしたところで
ね、
あの変えるので、あの引き継げるので、あの全国のエリアを面で抑えやすくなるっていうのがあって、
じゃあ例えば今自分が全然わからない九州、うん、今福岡にいるんです、福岡でもいいんですか、
福岡
だとしても、関西の方に荷を運んでるなと思えば、今回これ関西地区なんで可能性が上がってくるみたいな考え方ですね。
そうですだからエリアの面でも考えやすいっていうのがあって、そういう意味では再編が進む見やすいっていうのがそういう視点、それが水平統合ですけど、もう少し今度は垂直で考えるとですよ、倉庫業をやっているとかね、お客様から荷物を預かっている仕事とか、倉庫持ってるところも割と老舗さんとか昔からね、あの地主みたいな人たちがよく倉庫業やってて、そういうところ多いんですけど、そういうところが物流までね、こう言えばそれ垂直統合になってきますけど、
ね。なるほど。縦にですね。
そう。今までは自分のところの倉庫から荷出しするのを運送会社に頼んでいたんだけど、それを内製化してね。自分のグループの会社の中で運送までしやすくするとか、それから。
EC サイトやってる場合とか、
うん、そうそう。EC サイトもそう。Amazon なんかだって自分のところで今ね、まあ委託してるけど、配送してたりするわけでしょ。それとか前回やった、あの、ノンネームのあの、食品の卸しをやってる、
はいはい、
あれだって、うん、原材料をどこか運送会社に頼んで運んでもらってるわけですよ。
卸しですからね。
うん、
はいはい。
それをまあ言えばそのちゃんと自分のところで内製化することで運送会社に払ってる利益部分をカットできるわけでしょ。そうすれば。なのでまあそういう意味ではその全く関係ないと思っていても物は絶対運んでるわけだ。
今の話で言うと卸も候補に上がってきたりと、なるわけか。
そうなので、あのそういう意味では物を運んでない事業なんて多分ほとんどないので、やっぱり
そうですね、
うん、そういう意味ではまあそれを自分があの内製化した時にちゃんとどれだけの相乗効果が出るかはそれぞれ全然違ってきますけど、うんうんうん、そういうところまで考えたらすごくこう可能性はマッチング先っていう可能性は非常に広がってくる。
これなんか気づいたら勉強になりますね。これあの紹介していかなきゃいけないところはあるんですけども、
でもね、
非常に勉強になります、
ね。僕ね、あのごめんなさい、あの事務局やってるから、はい、いろんな案件当然見るじゃないですか。で、ノンネームシートとかも見るし、その時にあのちょっとこの後継者がいなくて困ってるんだから楽しんじゃダメなんだけど、でもやっぱりね楽しい、そういう意味ではね、ああどういうところが ねこれそう相乗効果あるかなとか、あそこに提案してあげたら喜ぶんじゃないかなとか、そういうところをね、で当然この引き継ぐ側も喜ぶわけじゃないですか、
まあですね、
いい承継先が見つかったら、だからそれはねなんか やっててやっぱりこう楽しみというか醍醐味、よく思いついたらみたいな。いや、
そうですよね。
そうそう。一人でニヤッとしちゃう。
いや、そうなんだろうな。
なかなか思いつかない。俺いいこと思いついたぞみたいな。
いや、そういう話されるとね、あの件喋ってほしいなみたいなのがいっぱいありますけどね。
そうそう。
言えないところがありますが。
でも、そんな話ですよ。ノンネーム。だから皆さん、あの、ノンネームをね、その、ノンネームとは言わずに、うちの会社の、あの、財団の案件情報、あの、見て、ただの情報の羅列として見るんじゃなくて、この会社だったら自分どういうところに提案するかなみたいな、そんな視点で見ていくと、そういうことを10人100人1000人っていう人たちがやったらいい相手が見つかる可能性グッと上がるじゃないですか。
本当そうですね、
うん、そういうことをね、ぜひこのノンネームでやりたいところはそんなところですよね。
よし、白川さんのね、せっかく熱が上がってきた中で、そうなると大体10分近づいてくるのやっぱりって感じなんですけど、そ
う
そ
う、
ね、
うん、
あと備考欄にですね、うんうん、冷凍冷蔵事業を大阪で継続している事業者に限定したいというのはもうしっかりおっしゃってくださっておりますね。あとこれまで培ってきたノウハウや今までの付き合いのある取引先及び現在在籍している従業員をできる限りそのまま継承する形で当社の理念や運営方法を理解してくれる条件の合致する第三者に事業の承継を希望しておりますということです。
冷凍冷蔵事業とか言われちゃうと、だから水産関係とかね、そういうところも
本当頭止まんないですね。
シナジーあるんじゃないかみたいな。
なんか違うところに行っちゃってますけど。
いや、だから
そうなると、ね、そうかそうか、そういう思考になるんですね。
そう、あの社長にこれ持って行ったら喜んでくれるかな。 とかやっぱね、思いますよね。
でもそう思うと改めて修行の、うん、特にその顧問先を持たれて何百社とかあったりするわけじゃないですか。もう想像力働かせたら無尽蔵ですよね。
そうそうそう、だからみんなでこれやったらね、面白いっていうか、あの可能性が広がる。
いや本当ですね。可能性が広がるという意味で面白い、うん、大事な、
ね。それが日本の未来を大きくまたね、可能性を伸ばしてくれるわけですから、みんなでやりましょうよっていう。
いうところですね。なので今回はまたノンネムシート第2弾ということで、情報ナンバーはですね、J2400482 の運輸業、郵便業をね、ご紹介させていただきました。関西地区になりますので、ぜひ興味ある方もそうですし、この社長に行ったら興味あるんじゃないかなとか思う話があれば、ぜひ。
そうそう。だからでもこれ関西地区って言ったから、じゃあ関西地区の会社が対象かって言ったら、さっき言ったみたいに、遠方でも全然運送業とか特にあり得るわけです
から。ってことですよね。ああ、そういえば社長、関西言ってたな、みたいな、ね。
そうそうそうそう。
こととかってことですね。ということで、ぜひ概要欄も含めてチェックいただけたらと思います。次回は。
はい。
あの、白川さんが少しお怒り浸透な部分がある回をちょっとやらなきゃいけないと思いますので、怒ったり盛り上がったり大変なんですけれども、次回楽しみにしていただけたらと思います。終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。